武田鉄矢今朝の三枚おろし。
おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香菜です。
まな板の上でありますが、お笑い三国志が載っておりまして、実は今週と来週ですね、クレイジーキャッツドリフターズコント55号を取り上げます。話のメインはドリフターズでございまして、そう思っておりましたところ、ドリフターズの仲本浩二さん10月の18日横浜市の方で交通事故に遭われまして、翌19日急性硬膜下血腫でお亡くなりになられまして、ご冥福を祈る次第でございますが、そのことも踏まえまして、彼らのたくましく生きた日々を振り返ろうかなと思います。もう1年ぐらい前の話になりますが、志村健さんの話になりましてね、
はい、
大きい存在でしたからね、志村さんというのは、
はい、
ところが私は彼と仕事したこと一本もないんですよ。
あ、ちょっと意外ですね。
はい。テレビ局の廊下で2度、3度ばかりすれ違っただけで、私にとりましては志村さんは異世界の人で、ございました、うん。ちょっと変な言い方でありますが、ライバルといいますか、先輩学のクレイジーキャッツとは、植木さん、谷さん、花はじめさん、犬塚さん、ことごとく共演しております。
はい、
でも、ドリフ、特に志村さんとは、なかったんですね。で、私若き日に一回だけ志村さんと共演したくて直に会いに行ったことあるんですよ。でもそれは叶いませんでした。もう話しちゃってもいいよな、
はい、
刑事物語の1の隣のアパートに住んでいる変態っていうのを彼にやってほしくて頼みに行ったんですよね。でも叶いませんでした。ちょっと私は軽々しく考えたのが、年が大体同じなもんですからね、志村さん志村さんとかって出てよとかっていうやつで、もしかしたら失礼なことをしてしまったのかもしれませんけども、2022年7月、いろいろ本を物色してる中でめっけた本なんですけども、ドリフターズとその時代、笹山圭介さん、文藝春秋であります。そのドリフというものをこの笹山さんが時代の中でもう一度捉え直すという、そのドリフにつけた笹山さんのキャッチコピーが、ドリフは国民の記憶である、ドリフは日本国民の記憶である。この笹山さんはっきりおっしゃっております。すべてのコントが面白かったわけではない。彼はずっと年下の人ですから、子供としてドリフを見てたんですね、
はい、
子供として不思議だったのは、すべてのコントが面白かったわけではないが、彼らの笑わせずには置くものかっていう、あの情熱は何だったんだろうって、ドリフを文章でもう一回考えてみたいという、
はい、
その中でも一番の謎は志村健、
はい、
何者だったのだという、
はい、
著者はその奇妙さから筆を起こしております。1966年、かなさんおいくつですか？
66年ですか？
はい、1966年、
生まれる1年前です。
うわー、生まれてもいない。
はい。
はー、じゃあご存知ないですね。昭和の大イベント、1966年6月30日、武道館にビートルズがやってきた。
はい。
これは日本を揺るがす大コンサートでありまして、うん、彼らの演奏時間はもう決まっておりまして、30分。
え？
あと1時間半ばっかりを日本のタレントさんがやる。
すみません、ビートルズが30分？
はい。
え、そうだったんですか？
そうです。そうです。
そんな短い、
そんな短いんです。あと1時間以上、1時間半ぐらいは日本のタレントさんがやったんです、でその日本のタレントさんが出てくる部分の呼び名がウェルカムビートルズ、ようこそビートルズ。このウェルカムビートルズのトップバッター、それがドリフターズなんです。
それ有名な話ですよ。
あ、知ってたか。
それは存じ上げておりました。ごめんご
めん。はい、とにかくウェルカムビートルズ、トップバッターで出てきたのはドリフターズ。
はい。
怒りや長介が先頭に立ちまして、舞台の中央で、行くぞー !1、2、3、4で、
はい。
これがウェルカムビートルズですね。ロングトーンサーリー。これで、中本さんが歌いまくる。怒りはベース、高木ブーはギター、加藤茶はドラム、荒井中はキーボードがないんで、ベースを弾く真似をしてたという。機材がないんです。ビートルズだってそうです。安いアンプ使っておりましたからね、その当時は。で、トップバッターを務めたドリフの演奏時間、1分。
え？
あとにいろんなグループが待っておりますんで。
1分？
1 分です。 この5人でステージを走り回ります。突然にザン・ロングトン・サリーがストップ。5人のドリフターズは大きく前へずっこける。
あ、やっぱりこけるんだ。
そうです、そうです。彼らお笑いのグループですからね、はい、正面に走り出た加藤茶はセンターマイクにバッカみたい一言、はい、その後ろからイカリアさんが全員退散って言う5人はチリチリに舞台袖に降りていく、
はい、
ただ1分のビートルズの前座だったドリフターズ、イカリア長介34歳、荒井中37歳、高木ブー33歳、中本浩二が24歳、加藤茶はなんと23歳の若さ。これ運命のすれ違いなんですけども、ビートルズ公演は3日間続きまして、ドリフターズは初日と2日目をやりまして、3日目出てないんであります。この3日目にビートルズを見に行ったのが志村けんなんです。
あ、そうなんだ。
このすれ違いから、ドリフと志村けんの因縁が、さあ長い長いお笑い三国志の始まりでございます。この続きまた明日のまな板の上で。
武田鉄矢今朝の三枚おろし。
おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香菜です。
お笑い界のコメディアンたちの戦いみたいな戦後芸能史を語ってみようかなと思いましてね、
はい、
本が素晴らしかったですな。笹山さん対応を調べた、お若いのに。で、彼のメインに置いた主人公はというとドリフターズでありまして、
はい、
若い方なんてのは志村けんとかってすぐ挙げられるかもしれませんが、一番最初のドリフターズには志村さんいません、それどころかイカリアさんもいない時からドリフターズって始まってるんですよ。
あ、そうなんですか。
全然違うグループなんですよね。これがまたね、笹山さんがよく調べてありまして面白いんですよ。それは後の話であります。とにかく昨日は1966年6月30日、2日間のビートルズ公演の前座をドリフターズが、ビートルズは3日間おりまして、3日目のステージの時はドリフターズ他の仕事があったんで出ておりません、
はい、
その3日目にビートルズを見に行った少年が志村けん、16歳であります、
はい、
志村は生まれて初めて、ごめんなさいね、3を取っ払ってしまいます、はい、物語を聞くつもりで聞いてください。志村は生まれて初めて買ったレコードがビートルズの Love Me Do。彼が後に人に漏らしたところによると、志村がビートルズに関して感動したのはどこか。それは、ジョン、そしてジョージがアンプからギターのコードを抜いた。演奏が終わって。
はい。
PA の人が、その音量のまんま下げないもんだから、ジャック抜くとノイズ出るんですよ。
はい。
ブーンというノイズが武道館鳴った。
うん。
それを聞いた志村は、そこまでがビートルズだ、
うん、
残したノイズもビートルズの音楽だっていう、すごいセンスですよね、
はい、
そういえばビートルズってレコーディング中入ってくるノイズをレコードにわざと入れたりするというグループだったんで、武道館の館内に満ち溢れたノイズも彼らの音楽といえば確かに音楽で、それを音楽と聞き取った志村の音楽センスはすごいもんですよ、
はい、
見たようなことを言った友達がいたのよ、
ええ、
この間死んじゃいましたけど、福岡の友人でビートルズが大好きだった男がいて、そいつがもうマックスまでステレオの音量を上げてノイズを探すんですよ、
うん、
そうすると演奏中にジョンとポールが話したりなんかしてるんだってね、
うん、
そこも彼らの音楽なんですよね、
うん、
でそのことを16歳で志村は見抜いていたっていう、このセンスからして志村、この16歳の少年が独自のリズムを持っていたこと、
うん、
これを覚えておいてください。さあそれではドリフの話を続けましょう、
はい、
1945年9月、すごいですね、1945年9月、アメリカ軍日本の進駐開始。
そこまで遡るんですよ。間違えたのかなと思った、
うん、
はい、
進駐開始、アメリカが占領したんですな日本を、
はい、
で年末までに40万人の米軍兵が各地に住んでおりまして、その米軍基地の中に娯楽のための進駐軍クラブがある、500以上あった日本全部で、
はい、
ほんで彼らはお酒飲むだけじゃつまんない、アメリカの人は、
はい、
そこで一杯飲みながら見るショーが必要だって言うんで、
うん、
その8月に原爆を落とされて負けた国が9月には進駐軍の米兵のクラブのために芸能人を提供しようということになって、
はい、
芸能エンターテイメントが1945年9月にスタートしてるんであります、
はい、
で米軍が一番求めたのはジャズなんですよ、
うん、
ジャズ演奏できるやついないかって、給料もいいぞ、
うん、
それでその戦前さんざ軍人さんたちからいじめられながらもジャズやってた若者が戦争に負けたばっかりの日本の秋口から活躍を始める、
はい、
その青年たちの名前を挙げてみましょう。渡辺晋、堀武雄、相沢秀吉、ええ、
はい、
この人たちはジャズ世界の人たちなんですね、
うん、
ええ、で彼らはもうその進駐軍クラブへ出入りする喜びに包まれたわけです。なんせ日本人オフリミットのバリケードの中、彼らは芸能を担当してるんで自由に出入りができる、
うん、
でこの3人の特徴は英語ができた、
うん、
だからジャズ演奏すると芸能班の米兵の関係の方が寄ってきて、シン、シン、Come on, with me! とかって言いながら、Do you know? 知らねえか、お前たち以外に演奏できるジャズグループを、そうすると渡辺晋なんてのは頭のいい人で用意できますよ来週までに、とかっていう、じゃあそのグループは立川の方行ってもらって、こっちのグループは横須賀に行ってくんない、とかっていう、
うん、
それを渡辺晋、堀武雄、相沢秀吉らがやり始めるんですな。そうするとこの3人が呼び寄せる若いジャズメンたちで相当腕のいいのが集まってくる、
うん、
その一角に植木仁がいるんですよ。さあ戦後の日本の芸能界が始まったわけで、いかりや長介それにいかに巻き込まれていくか、この続きまた明日のまな板の上で。
武田鉄矢今朝の三枚おろし。
おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香奈です。
香奈なんかよくわかんないよね、
いやでも私ドリフターズは世代ですから。
いやいや、
その前 の渡辺晋、堀武雄とかもう一つ前の世代ですね。
相沢秀吉、
はい、
でいいのかな。あんた日本の芸能事務所のあれですよ、大物さんたちで、
はい、
でも愉快でいいよね。ジャズ演奏と英語ができるんで、マネージメントやっていくうちにこの3人がそれぞれにプロダクションを作るんだよね、
はい、
ご存知の方はご存知だろうというふうに思いますけども、それぞれに鍋プロ、ホリプロ、サンミュージックって言いまして、うん、もう今にもつながる大きなお城を作る大名に3人はなっていくわけであります。
華やかですよね。
いいなーって、クレイジーなんてすごいのよ、
うん、
谷圭なんてプレイヤーとして抜群の腕前、はい、犬塚のベース、
はい、
それから石橋、桜井さんだったかな、
はい、
ピアノ演奏はもう天才的、
うん、
そんなのが集まってきて、
はい、
残っている伝説ですけども、渡辺晋さんがクレイジーを売るわけだよね、米軍基地に、うん、だけど英語はできない、残念なことに、
うん、
彼らはね、ただ演奏、ジャズ演奏は抜群で、植木さんはですね、アメリカから米軍基地へ来日してたジャズマンがいたんですって。相当有名な方で、あなた目離した隙にセッションやってるんだって
かっこいい
言葉は通じなくても、ジャズの演奏を彼らがし始めると、植木仁には即興でついていく生ギターを操作できる腕前と、
うん、
歌えるそのボーカリストとしての力量があった。
うん、
で、一番受けたのは谷圭。ごめんなさいね、さんとかつけません。
はい、
谷圭。黒人から抜群の人気。
へ、
谷圭はものすごい黒人兵が喜びまして、
はい、
なんと、谷圭が吹き始めるとついてくるんだって、
うん、
黒人兵が、
はい、
それであんたついてきて離れないもんだから銀座を一周したっていうのはあんた、
うん、
その吹きながら、彼らのアドリブ力とか力量というのは米兵が聞き惚れるぐらい。
へ、
そんな風にして毎晩セッションやってると、先輩先輩って言いながら、俺らもジャズやるんですよとかって寄ってくる。なんつう名前って言うと、あ、僕、渡辺貞夫って言いますとかって。お、いいよいいよ、真に言っとくよとかって言うと、 シンというその英語のできる方が横浜の基地を離れたジャズクラブを紹介してくれるんで、そこでまたその渡辺貞夫が演奏したりするですな。で、ピアニスト森安さんという方なのかな、森安翔太郎という日本で有数のジャズメン、こういう人たちがバイトでやるっていう、うん、で植木さんがまたいいんだな、うん、英語なんかほとんどできない、うん、ところが彼が入るとなんだか賑やかで楽しくなるんだ、うん、ステージがね、うん、1945年から始まって植木仁や谷啓鍋貞が味わったジャズの交流というのはほとんど音楽的に奇跡のようなシーンだったんではないかっていう、
うん、それだけ才能が集まるっていうのがかっこいいですよね。そうそうそうそう、
ジャズの才能があったということで、アメリカに戦争で負けた国いっぱいありますけど、まあこんだけすぐ友達になった国も珍しいっていうことで、
はい、
これがクレイジーへ生きた黄金のジャズの輝きであります。これに遅れを取ったのがドリフ、
はい、
なんと10年遅れたという。イカリア長一という名前が彼の本名です。1931年戦中派11月生まれ、やっと芸能界へ入ってきます。それが1955年のこと。もうクレイジーはとっくにデビューしております。彼懸命に頑張ってジャズベースの腕を磨くんであります。で、イカリア長一入ったところはジミー・トキダとマウンテン・プレイボーイズに入る。カントリーだったんですよ。
それ知らないな。
はい、こうベースだけでは受けない、とにかくクレイジーが先鞭つけた。米兵に受けるためにはショートコント入れないと飽きられちゃう、
はい、
それで長一もベースの腕前を上げながら、そのジミー時だから、ちょなんか面白いことやってよ、そんでカントリーのベースを弾きながら長一がやったコントはつまずく、
つまずく
つまずく、うん、こける、
こける、
はい、これをやった、
はあはあ、
それと思わず踊るという、
うん、
その踊りがなんともはや盆踊りのような能狂言の踊りのような。
それ受けたんですか。
まあその米兵が見たこともない動きだったもんで、なんか笑ったんでしょうね、
はい、
とにかく受けたということで、イカリアは笑いができるっていうんで、とにかくもうなんというのか、クレイジーキャッツについていくしかないという、
うん、
それでゆっくりとイカリア長一は名前を挙げていくわけであります。で、このコントの評判から桜井照夫という人からスカウトされちゃう。長さん、長さんって、うち来てベース弾いてよっていう、
はい、
でうちアメリカのコーラスグループのドリフターズの真似してんだって。ドリフターズってアメリカのコーラスグループだよ。ほら流れてきた、
はい、
こんな美しいメロディーを歌が歌えるグループ、それをこの桜井さんがやっておられた後追いで、だ受けたんだね黒人兵なんかには。ところがやっぱり笑いがないとダメで、イカリア長一こけるっていうのはそこそこ受けてるから、うちに来てもやってよっていうことで、ベースの長一、イカリア長一は今度は桜井照夫とドリフターズに移動するんですよ。ほんで桜井、イカリアにとにかく頼む。お笑いの方はお前がやっておくれ。それでイカリアはただこけるというのだけをやってたんですけど、
はい、
まあそれだけでも飽きられちゃうんで、イカリア長一本当に真剣に悩み始めるわけでありますな、うん、いやいや続きます。この三国志、お笑いの主たちの戦いぶりでございます。この続きまた明日のまな板の上で。
武田鉄矢、今朝の三枚おろし。
おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香菜です。
1960年代に入りますと、花はじめとクレイジーキャッツが黄金期に入っていきます、うん、で、英語ができることでメキメキ力量をつけた渡辺晋、1960年代に入りまして本領発揮でございます。大転換が起こった。それは何かというと、60年代入りますと、香菜さん、進駐軍がアメリカに帰っちゃうんですよ、
はい、
つまり彼らが働き口にしておりました進駐軍クラブがどんどん少なくなるんです、うん、そうすると職場がなくなっていく。みんなジャズメンたちが食うに困るわけなんですが、入れ替わりに出てきた職場が、そうですよね、テレビ。
ああ、そうか。
それも即興性があって、アドリブ力のある人、そういうタレントさんが求められた。 そこへ渡辺晋率いる鍋プロはテレビ番組そのものを自分のところで作り始めた。シャボン玉ホリデー、
はい、
これはすごかったですよね。このシャボン玉ホリデーが始まりますと、その年の8月のことでありますが、花はじめとクレイジーキャッツが歌いましたスーダラ節、植木等さんの、これが大流行、
はい、
武田鉄矢12歳でしたよ、
はい、
スーダラ節がシャボン玉ホリデーで流れて、それを見ておかしくて腹抱えて笑って、次の日に小学校に行くと、運動場で小学生の男の子が、あほらせーせーせーだららったすらすらせいせいせいっていうのをやってた、
はい、
それでスーダラ禁止ってのが出たんだから
なんで禁止になるんですか。
真似するな、
なんで
ふざけているっていうのと、
うわ時代だな。
それから そんなことを言う人がどこの時代にもいるんですが、体の不自由な人をバカにしているっていう、
あ、
うん、だけどこのスーダラ節がもう大流行するんです、うん、それを桜井さん見てた、例のドリフターズの、
はい、
それで長さん長さんやったよクレイジーが、だやっぱさ、うちのところの桜井輝夫とドリフターズもさ、お笑いの方もちょっと引き伸ばして、こける以外に他にもいろいろやってよ、桜井さんが頼まれたんだね、ベースマンの笑いができるという怒り屋長一に、
はい、
それで31歳の怒り屋長一、笑いを担うことになったんですが、自分としてはあんまりパッとした芸がない、困ったなぁと思ってたら、ドラムスさんが事情があって辞められて、若い子がドラムで入ったの、緊急で、
はい、
で怒り屋さんのところに挨拶に来たんだ、19歳の少年ですよ、
うん、
加藤秀文と言いますちょっと名前やっちゃったけどとかって言いながら
今モノマネです。
そうね、そうです。これがまた使い物にならない、打ち切れ、
へ
おどおどおどおどして、イカリアがおめえは何か面白いことできねえかって、いや私とってもとかって、もう身をよじって人と話すのでさえできなかったっていうの。
そうなんだ、
うん、だけど仕事の方は入ってくるわけですよ、うん、ホイホイミュージックスクールっていうレギュラーが入ってくる、
はい、
レギュラー美味しいんですよ、それを引き受けた。でホイホイミュージックスクールでの桜井ドリフターズの役どころは何かというと、アマチュアの人が歌を歌う、その時のバックの演奏する
ん、うん、はい、
ほんで余った時間クレイジーみたいな面白いことやってっていうテレビ局からの要請が、
はい、
それであの無口な加藤を呼ぶわけですよ、
うん、
おめえやれ、
うん、
あのニックネームが加藤ちゃん、
はい、
子供ですか、加藤ちゃん加藤ちゃん、
はい、
それで頭叩いたんでしょ、だ何もやることがないんで、加藤秀文キャメラに向かって加藤ちゃんですって
そっからなん
そうそう受けた、それで頭叩くために加藤ちゃんです、イカリアが頭叩くと加藤ちゃんですしか繰り返さないドラムっていう、面白いじゃねえのっていうプロデューサーがいてね、
はい、
でイカリアがむき出しの顔のままじゃやりにくいからひげつけろって言ったの、つけひげをその加藤ちゃんですって言いながら、その時にパッとひげを、それで加藤ちゃんですってやれって、そのおかしいからって、
はい、
そんで小道具さんからひげを足してもらったんだけど、あんまり制作品もなかったんだろうな、小道具さんからもらったひげがつかないのよ、
うん、
加藤ちゃんですって言ったらパラッと落ちるのよだからかわいそうに真面目な青年加藤秀文、
はい、
加藤ちゃんですって言って剥がれて落ちそうなところを2本の指、中指と人差し指でパッと止めて、張り付いたのを確認する意味で加藤ちゃんですぺ加藤ちゃんですぺ、面白くもなんともないんですけども、このイカリア長一が頭を叩いて出てきた小柄なドラマーが加藤ちゃんですって言った後、2本の指でくっつけてぺ、なんだこの野郎、加藤ちゃんですぺこれがウケるのなんの、
それが加藤ちゃんぺの、
うん、そうなんです、
起源なんですね。
ヒレフミはついに初めてのジョーク、加藤ちゃんぺ、
あ、
ノリの薄いヒゲで思いついた。で、長一はこいつ受けると思った。加藤には何か人を笑わせる力があるって言うんで、よし、 クレイジーを追っかけていくんだとこう決心した超一の挙げでございます。この続きまた明日のまな板の上で。
武田鉄矢今朝の三枚おろし。
おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香奈です。
ドリフターズというカントリーのグループの中でギャグ加藤ちゃんペが生まれた、はい、こんな風にしてお笑いをやっていくうちに元々のリードボーカルの桜井さんの方からイカリアちょっと来いって言われて、イカリアさんに行くと桜井さんがうちのバンド引き取ってイカリア長一とドリフターズで頑張ってくんねえかなっていう、それで前場ですね、実に静かな政権交代がありまして、うん、長一さんがやることになる。で、はい、長一さんもうこの時に所帯持っておられた、うん、だから彼は食っていくためのエンターテイメント、そして加藤もそうで、あの福島の方に妹とおっかさんがいるんですよ、
はい、
おっかさんと妹をなんとか食わせたいというのが願いなんでありますな、はい、そしてイカリアはイカリアで音楽関係やってる時にずっとイカリアを支えてくれた、苦労を共にした女房がいるんで、なんとか稼いで楽にしたいという、
うん、
これがねかなクレイジーとの違いなんだね。
クレイジーの皆さんは苦労人じゃないってことですね。
というのは失礼かもしれないけど、やっぱりエリートですよ、うん、相当いいとこを出てらっしゃるし、うん、ドリフはねもうはっきり言うね、貧乏の匂いがすんのよ、
はあ、
でも武田ひどいこと言うと思わないでください。コントを見てくださいよ、貧しいでしょ。
まあなんかこう長屋コントみたいなね感じですよね。
そうそうそう、共同便所とか共同お風呂とか、うんうんうんうん、6畳一間に何人も住んでいるとか、
はい、
そういうコントじゃないですか。
はい、わかります。
つまりそれは長一さん、イカリア長一さんのセンスなんですよね。で彼ドリフターズ任されたんで、今度は笑いを中心にメンバーを集め始める、うん、高木、新井、中本、この3人ですね、
はい、
19歳の加藤、22歳の中本浩二、30代の3人、新井、イカリア、高木、これ全員初対持ちなんです、
はい、
イカリア長介っていう人はうちは3人も家庭持ってんだからということで、1965年、60年代の半ば、クレイジーへの憧れを捨てた、
うん、
音楽グループとしてはやっていけない、我々はお笑いで生きていくんだ、うん、ということで怒りや長一切り替えた。クレイジーキャッツは高度経済成長の波に乗り景気よく改装する、ちょっころちょいっとパーティーはなりゃしねえって言いながらあの戦後の急成長に乗っかったトップグループ。ドリフは何かというと、チャップリンやバスター・キートンが持っていたあの動きの中に見せるちょっと涙の味のするお笑いという、はい、コントのお笑いの中で遠い家からやってくる小学生っていうのがあって、自宅から小学校まで歩いて5時間ぐらいかかる子がいてそれを加藤茶がやるのよ、
はい、
そんで1時半ぐらいに家を出て、
はい、
7時に学校に着くのよ、
はい、
で眠たくて眠たくてたまらなくて昼過ぎに学校終わったらまた5時間ぐらいかかって、うとうとっと眠ったら学校なのよ。なんで遅れるために先生から頭パチンパチンやられるんだけど、一番最後に加藤茶さんが、はい、だって遠いんだものって言うんだけど、それはねなんかねおかしいんだけど悲しいんだよね。なんか
ペイソスがあるってことですよね。
そうそうそうそうそう。それがやっぱクレイジーとの差なんだよね。クレイジーってもうちょっと景気がいいんだけどね。あ、ここに書いてますね。加藤茶、小学校4年から妹のために弁当を作り、面倒を見て母を助け、中学から130件の家に新聞配達をした。母は働きに出ているので妹の面倒を見、中学を卒業すると東京へ出たという加藤。見つけたのは月給5500円のバンドボーイ、谷圭がやってるトロンボーンに憧れるんですよ。ところが貧乏なんでトロンボーンが買えないんですよ、
はい、
それでバンドボーイやりながらドラムやろうっていう、
うんうん、
ドラムってスティック2本あればとりあえずは練習はできる。
は
あ、それでキャバレー回りしながらバンドボーイやって、おい坊や叩いていいよって言われると、うん、ドラム叩く、1日に7時間以上叩いてたって。 それで桜井照夫とドリフターズに入って月給は15,000円、やっと食えるようになった。でその後桜井抜けるんですけども、この15,000円の味が忘れられずに加藤はリーダー長一についていこうと思うわけでありますな。でドリフの戦力となったわけでありますけども、何せ若い、5人でドリフターズでジャズ喫茶へ出演しながらネタを増やしていった、
はい、
ネタなんですよね、うん、で2000人を超える大劇場で立った時に鍋プロがドリフターズに目をつけます、
うん、
鍋プロはどう考えたか、やっぱ渡辺慎さんですな、クレイジーの弟分になると興奮だわけでありますな。
やっぱり見る目があるんだな。
そうそう、やっぱりすごいもんですよ、
うん、
それで鍋プロに入った時に呼ばれるんです、
はい、
パーティーに、
はい、
渡辺慎さんの自宅でおやりになるパーティーかな、中尾美恵とかいたんでしょうな、
うん、
うん、その時にその座長が花はじめさんなんです、
ね、
それで花はじめさんが酔った勢いで、あ、ちょいちょい言いにくいな名前が、一で止まるかな、なんだ、伸ばさなきゃダメだ、お名前は、お、イカリア長介で行こう、っ
てい
う、でこいつはなんだこのちっちゃいな、あの同じドラムやってます加藤ですって、ああそう、あお前か、あの加藤ちゃんですって自己紹介 してるのは、
はい、
あじゃあ加藤ちゃんだから加藤茶で行こうという、
あそうなんだ、
この名前つけるところからいよいよドリフターズが本始動するわけでありますが、来週の続きということにしましょうかね。
あれ志村健さんまでまだまだ
全然行かない
行かないですね、
今ドリフターズです、ドリフターズをまず解きましょう、
はい、
はい、この続き来週のまな板の上で。